5年目になります。神戸はパン屋さんが多いなっていう印象なんですけども、そしてとても美味しいパンがいろいろと食べれる素敵な街だなと思っています。先日9月27日に、ホルンコンサートがありましたが、その準備をしている時に、ある方の隣で、昼食を食べました。その方が三宮の三地下のパン屋さんで買われたコロッケパンを分けてくださいました。パンがもちもちとして柔らかくて、コロッケもさっくりとしていて本当に美味しかったです。このパンのおかげでホルンコンサートへのご奉仕のモチベーションがみるみると上がってきました。そしてたくさんの方をお迎えして素晴らしいホルンコンサートを共に味わうことができて感謝でした。たかが食べ物です。されど食べ物ですね。少し前までは安く手に入っていたお米が急に店頭からなくなって、また大変値上がったりしますと、お米の大切さを痛感します。あるいは震災などで流通が麻痺しますと、1個のおにぎりや1本の水がどれほど価値高いかということを思わされます。今日の聖書の箇所はイエス様が男性だけでも5000人、女性や子供たちを合わせると1万人から1万5000人いたと考えられる人々のお腹を満たされたという、とても有名な奇跡のストーリーです。レジュメも配られているかと思いますが、お持ちでない方、大丈夫ですかね。まず一番目に、どこからそのパンを得るのかというお話をいたします。舞台はガリラヤの湖、すなわちティベリアの湖の向こう岸です。前々回私がメッセージをさせていただいたヨハネの5章では、舞台はエルサレムの神殿近くにあるベテスダの池でした。38年間も病気にかかっている人にイエス様が「良くなりたいか?」と尋ねられ、その人が床を取り上げて歩き出したという不思議な御業がなされました。この奇跡を見たり聞いたりしていた人たちで、イエス様の人気はうなぎ登りになり、多くの人々がイエス様を追いかけて集まってきたのです。その動機は様々であったと思いますが、とにかく大勢の群衆がイエス様のところに来るのを見て、イエス様は弟子のピリポに尋ねられました。今日のヨハネの福音書6章5節ですね。イエスは目を上げて、大勢の群衆がご自分の方に来るのを見て、ピリポに言われた。どこからパンを買ってきて、この人たちに食べさせようか。6節には、イエスがこう言われたのは、ピリポを試すためであり、ご自分が何をしようとしているのかを知っておられた、とあります。もし私がこの現場にいたとしても、私も現実的に考えて、とてもこんな大勢の人たちに食事を提供するのは難しいですから、早々に帰ってもらいましょうと答えていたと思います。ピリポはイエス様の質問に対して7節でこう答えています。ピリポはイエスに答えた。一人一人が少しずつ取るにしても200デナリのパンでは足りません。200デナリとはいくらでしょうか。聖書時代のローマ帝国や古代ギリシャの1デナリは、一般的に労働者の1日の賃金相当だったようです。新改訳2017の6節の欄外注にも小さい字で 1デナリは、ちょっと老眼で読めませんが、まあそういうことです。一日の賃金分です。賃金分です。ピリポの現実的な計算でいくと、200デナリあってもとても足りないということでした。すると今度は、弟子の一人、シモン・ペテロの兄弟、アンデレが言いました。9節。ここに大麦のパン5つと魚2匹を持っている少年がいます。でもこんなに大勢の人々ではそれが何になるでしょう。やはり最初から否定的な諦め感満載の情報でした。が、アンデレなりに一応言ってみたのでしょうか。頭で計算して、とても無理だというのが現時点での弟子たちの信仰だったことがわかります。私たちは教会のあり方を話し合っていく中で、現実的に頭で計算して予算を立てたり、活動計画を立てたりします。しかし私は、この御影福音教会の皆様と教会のあり方や信仰生活について分かち合っていく中で、しばしば皆様の信仰に励まされたりチャレンジを受けたりしてまいりました。現実的に無理でしょうと思うような中でも、信仰によって一歩前進して、そこに神様が思いがけない恵みを持って臨んでくださったという体験をこの教会でさせていただいていることを思います。そこで2番目に、5つのパンと2匹の魚を捧げた少年についてです。ヨハネの6章ですが、イエス様はこの少年が持っていた5つの大麦のパンと2匹の魚を用いられたんです。パンが好きな私は思わず大麦のパンについて検索しますと、大麦は小麦と違ってグルテンが含まれていないので、ボソボソとした食感になるそうです。口の中の水分が持っていかれるようなタイプのパンだそうです。しかし小麦に比べて食物繊維とビタミンが豊富で、グルテンアレルギーの人でも食べられる健康的な食べ物と分かりました。おそらく少年は自らイエス様に食べていただこうと、このパンと魚を弟子たちのところに持ってきたのだと思います。イエス様はそのパンを取って感謝の祈りを捧げられたとあります。11節。そうしてイエスはパンを取り、感謝の祈りを捧げてから座っている人たちに分け与えられた。魚も同じようにして彼らが望むだけ与えられた。イエス様は誰に感謝を捧げられたのでしょうか。それは主なる神様に対してです。ですが、自分が差し出したわずかなパンと魚をイエス様が大切に受け取ってくださり、それを高く持ち上げて神様に感謝の祈りを捧げられた、その光景を見た少年はどんなに嬉しかったでしょうか。私たちの小さな日々の奉仕、捧げ物に通じるところがあると思います。そしてこの感謝の祈りが、どこからパンを買ってきてこの人たちに食べさせようかと質問されたことへのイエス様ご自身の回答でした。今目の前にいる大勢の人たちのお腹を満たす食べ物は他でもない神様が与えてくださるということがわかります。少年が差し出したパンと魚がイエス様によって1万人以上と思われる人々のお腹を満たし、さらに余ったパン切れを集めると12のカゴにいっぱいになったほどでした。この有名な印を通してイエス様はご自身が父なる神様から使わされた誠の救い主、メシアであることを 人々に明かしされました。そしてご自身の凄さを知ってほしくて、このような御業をなさったのではなく、人々に真に心や魂が満たされる命のパンを食べてほしいということを願って、その前味としてこのような印をなさったのでした。この出来事は、この奇跡を目の当たりにした人々の中でも様々な反応がありました。現代で言えば、ありとあらゆる多くの賛否両論のコメントがネットで飛び交うような状態だったと思います。この方こそローマ帝国の支配からユダヤを救う王だとばかりに持ち上げた人たちもいました。あるいは、かつてモーセが次々と奇跡を起こしたように、さらにどのような印を見せてくれますかと期待して詰め寄るような人たちもいました。そういう群衆が集まってきたときに、イエス様がしばしば取られた行動が15節にある、再びただ一人で山に退かれたというものです。周囲の期待や人気爆発と距離を置いて、一人主の前に静まるために退かれたのです。そこで3番目に、真の命を与える主イエスについてお話しします。イエス様が人々に知ってほしいこと、それは6章の後半のところで繰り返し語られています。カペナウムの町でイエス様の追っかけのようになっている群衆を前に、イエス様は6章の27節でこう言っています。亡くなってしまう食べ物のためではなく、いつまでも亡くならない永遠の命に至る食べ物のために働きなさい。それは人の子が与える食べ物です。本当に大切なのは、亡くなってしまう食べ物ではなくて、食べ物ではないんだということを言われました。そして、35節、イエスは言われた、私が命のパンです。私のもとに来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して乾くことがありません。私が命のパンです。イエス様はそのように自己紹介されました。このヨハネによる福音書では、さまざまな言葉でイエス様はご自身のことを自己紹介されているっていうことを一章でお話ししました。ここでは、命のパン、しかも決して飢えることのないパン、永遠の命に至るパンこそがイエス様なのだと自ら課されたのでした。皆様も周知の通り、人間はいくら物質的に豊かであっても、あり余るほどのお金を持っていても、それでも満たされない心の空洞を持っていると言われています。魂という領域であり、霊的な部分と言えます。旧約聖書の伝道者の書を書いたのはイスラエルの王様と言われています。彼は知恵と大きな事業と大邸宅に恵まれ、また、多くの人が彼の周りに集まり尊敬され、もてはやされた人でした。しかし彼は空の空、すべては空、火の下でどんなにロークしてもそれが人に何の益になるだろうか。伝道者の書1章の2節3節。見よ、すべては虚しく風を追うようなものだ。火の下には何一つ益になるものはない。2章11節後半と繰り返して言いました。それが彼の本音だったのです。 これと同じようなことを考え、本当にそうだなと思う人はどうでしょうか。日本で、周りの人たちを見ていて、そういう人いるなと思われますか。なんとなく日本人の人は本当に忙しく、いつも働き回っており、あまりこういう空虚感を感じる暇もないほどなのかなっていうふうに思うことがあります。仕事の忙しさ、毎日の家事、育児にフラフラだという方もおられるでしょうし、とりあえず自分の趣味や楽しみで満足だという人もおられるでしょうし、自分の元気のもとは推し活だという方もおられるでしょう。が、伝道者の書の最後の章で語られたように、聖書が伝えているメッセージは、あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよ、12章1節、この言葉に尽きるのですね。ここに立ち返ることが真の命ある人生を歩む秘訣であることを聖書は一貫して語り、イエス様は私自身を命のパンとして食べてくださいと願っておられるのです。先週はファン先生を通してご愛の触れ合いという題で語られ、誰も近づかなかったサラートの病の人にイエス様が手を伸ばして彼に触り、私の心だ、清くなれと言われたというお話を聞きました。私の心だっていう御言葉が心に残りました。またお言葉の前に行動、触れ合いがあったと教えられました。また使徒信条の学びも続いてなされていますが、9月21日には奇跡を命じる主を信ずというテーマで語られました。そこでは病のしもべを愛してイエス様にひれ伏す百人隊長と、その百人隊長のことを、これほどの信仰は見たことがありませんと言われたイエス様のことが語られていました。イエス様の隊長への愛、病人のしもべへの深い愛、憐れみを感じます。この隊長のしもべに対する愛に、またその信仰にイエス様は感動され、またイエス様もまたこの隊長を憐れみ、病のしもべを愛された、そのことがわかります。ヨハネの福音書では、カナの結婚式で水をブドウ酒に変えたり、38年間病だった人が癒されたり、今回のパンと魚の奇跡のように多くの不思議な印が記されています。その中でも一番最後に一番最高の印が神様によって起こりました。それは神様がすべての時代のすべての人々、すなわち私たちにも与えられた恵みの奇跡です。イエス様の十字架での完全な死と、その後の復活です。イエス様が自らの肉体を差し出して、重い十字架を背負い、十字架に貼り付けにされて、血潮を流し、うめき、苦しみ、死んでくださった。それは、全人類が罪という重荷から解放され、死と滅びから真の命ある人生に入るためでした。そして、三日目に復活されるという人類史上最高の奇跡。これはイエス様が今もこれからも永遠に私たちと共に生きてくださるということの約束の印です。イエス様は今も復活の命に生きておられます。どこで生きておられるのでしょうか。それは イエス様の真、イエス様を真の救い主として受け入れた皆様の心の中、霊的なすべてのところにイエス様が一緒に生きてくださっているということなんです。イエス様が天に昇られた後、聖霊がこの世界に下りました。そこから教会が誕生したと言われています。この教会の隅々にまで聖霊が行き巡ってくださっています。そして皆様の上にも実感している、していないにかかわらず、今も聖霊が共に生きて、日々の生活を導き、守り、そして生き生きとした命に生かしてくださっているのです。最後に、私が興味深く読んでいる新聞記事で、朝日新聞の土曜版、それぞれの最終楽章というのがあります。人生の最後を迎える人の家族や介護、医療の専門家たちがどう向き合い寄り添ったかを執筆していて、どれも読み応えがあるものばかりです。以前、淀川キリスト教病院のチャプレンの方の文章を紹介させていただきましたが、今回は朝日新聞の新聞記者のお父様についての文章があったのでご紹介します。父を看取ってっていう連載記事の4回目のものです。朝日新聞記者の佐藤さんっていう人が書いています。転倒事故で車椅子生活になった父は、2023年頃から早くあの世に行きたい、お迎えが来ないかなと周囲によく口にするようになった。話は変わるが、母は19歳の時に洗礼を受けたクリスチャン、プロテスタントだ。以前母が通っていた東京都世田谷区にある日本キリスト教団与田教会は外出が難しくなった信徒の訪問をしていた。母のもとにも時々来てくれた。キリスト教では聖餐式というものがある。イエス・キリストは弟子たちを愛し、死の前夜に晩餐会を開き、パンとブドウ酒を弟子たちに与えた。そのことを思い起こし、キリストの愛と死と復活を心に刻むために、パンとブドウ酒を信徒に分ける儀式だ。その儀式を牧師の平野和樹先生が母のいる施設で行ってくれることになった。23年10月12日のことだ。聖餐式でパンとブドウ酒をもらえるのは洗礼を受けた者だけだ。もらえなかった父は、僕も洗礼を受けたはずなんだけどな。すかさず母が、受けてませんとぴしゃり。平野牧師は、いいことだから洗礼を受けましょうかと問いかけた。すると父は、ぜひお願いしますと答えた。父の98歳の誕生日翌日となる11月18日に、施設の一室を借りて洗礼式を行うことになった。当日僕も参加した。洗礼を受けた後、父はこう言った。ああ、これで目の前が明るくなりました。平野牧師の経験では、98歳の洗礼は最高齢だそうだ。母によると、父は洗礼を受ける前から、死んだ後もあんたと一緒にいたいから、クリスチャンになりたいんだよと話していたそうだ。もともと父は仏教に関心があったのだが、晩年はクリスチャンの母と一緒に教会に通っていた。洗礼を受けると父と母は一緒に賛美歌を歌い、お祈りをするようになった。ここまで生かしてもらい感謝と母によく語った。最晩年にキリスト教という生きがいを見つけた父。洗礼を受けてからは、早くあの世に行きたいということはほとんど言わなくなった。以上ですが、なんとも微笑ましいお父さんの 受洗の恵みです。行き先がはっきりするとこんなに魂に平安が与えられるんだということがわかります。聖餐式のことが出てきましたが、まさに聖餐式とはイエス様のお体の印であるパンと流された血潮の印であるブドウ汁を味わい、イエス様の十字架と復活への感謝を捧げる儀式です。聖餐のもともとの意味は感謝という意味があるんだそうです。少年が差し出した5つのパンと2匹の魚をイエス様は神様に感謝されました。そして幾十倍にも祝福されて、余ったものも一つも無駄にされませんでした。このことは神様が与えてくださった救いの恵みに感謝する聖餐式にも通じる出来事だったのです。私たちは今神様の御国の中にすでに生かされています。キリストが我が内におられるのです。与えられている一日一日を主イエスと共に感謝しつつ歩んでいきたいと思います。私たちに必要なものは神様がすべて備えて用意してくださっています。そして私たちの持てるものを喜んでお捧げしながら歩んでいきたいと願います。お祈りをいたします。そうしてイエスはパンを取り、感謝の祈りを捧げてから座っている人たちに分け与えられた。愛する天のお父様、イエス様がなさった人間の常識では考えられないような大きなこの奇跡の御業ではありましたが、それは決してエンターテインメントでもなく、マジックショーでもなく、本当にイエス様の愛の印であり、そして真の命を食べて生きるようにという私たちへのメッセージが込められていることを教えていただきました。日々の必要もすべて神様が備えて与えてくださっていることを感謝をいたします。そしてまた私たちがイエス様と出会って、イエス様と共に歩むことによって、空の空という本当に虚しい心の中に聖霊の火が灯ってくださって、進むべき道を教えてくださり、また行くべきゴールがはっきりとした中で歩ませていただいている、本当にこの恵みは当たり前のことではないことを覚えます。イエス様がその命を与えてくださり、本当に苦しみ血潮を流してくださったそのゆえであり、また3日目によみがえって今も生きて私たちと共に復活の命に生かしてくださっている、それゆえであることを覚えてありがとうございます。残された生涯、皆様それぞれであると思いますが、どうか神様がお一人お一人へのご計画をお示しくださり、また本当に大変なお仕事や日常生活の中にあっても、あなたが助けの御手を述べてくださって、どうか少しでも健やかに平安のうちにイエス様の命に満たされて歩んでいかれることができるように、お一人お一人を豊かに祝福してくださいますことをお願いをいたします。この始まりました1ヶ月もあなたが共にいてくださることを感謝をいたします。この時を感謝をして、イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。